おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラフィフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。今週に1本 YouTube 動画を上げています。ランニンググッズ系ですね。で、来週も頭に1本同じくグッズ系を上げると思います。ちょうどこうマラソンシーズンにね、もう入って本格化してるって言った方がいいのか、もう1月入ってるから、そのタイミングに合わせてランニンググッズが新発売されたり、もう発売されているけど、まあこんなのあるよっていう、まあお知らせっていうことで動画をアップしました。2本ね、グッズ系のもので、1つ目挙げたのがソニーが出したイヤホンなんですよ。これソニー、やっぱり僕の中では世代的なこともあるかもしれないけど、ウォークマンなんですよね。あのカセットとか MD とか、あとメモリー型も使ってたし、まあ、そんなこともあってすごい親しみ感があります。ただランニング用っていうものはあのソニーのイヤホン使ったことがなかったんですけど、でやっぱり走る時って外の音が聞きたいというか、聞こえないとなんか不安なんですよ。やっぱりなんかこう車とか自転車の存在が気になっちゃってそわそわしちゃうので、あと集中ができないっていうこともあって、外の音が聞こえないと、だから走るとき、まあ、ロードねで使うときには骨伝導イヤホンをもう最近は使っています。で、まあ、骨伝導イヤホンってもう耳をかぶせないというか、頬骨というの、あそこでこうビリビリと振動して、その振動で音を聞かせるという仕組みですよね。でそれを使ってて特別なんかこう違和感、まあ、ムズムズするぐらいか、その接するところが振動するから、そのぐらいで、まあ、慣れてしまえばなんてこともないし、耳はオープンなんで音入ってくるんで、安全面も心配ないからよく使ってるんですけど、ただ最近、聞くようになったのはね、オープンイヤー型のイヤホンなんですよ。それも骨伝導ではないイヤホン、これね結構気になっていて、で今回ソニーから2月入って出るのかな、それを知って、まあ、試してみたいと。それがフロートランというイヤホンです。でこれね、コンセプトが、まあ、コンセプトっていうのかな、耳の前にスピーカーが浮くっていうフレーズなんですよ。まあそのままなんだけど、まあ、詳しくは動画を見てください。コメント欄のところに載せておきます、 URL を。それ見ると、あ、なるほどねというふうに思われると思うんですけど、耳のその穴の前にスピーカーがついていると。で、まあ、ソニーなんで音質がいい16ミリのドライバー、これ僕あんま音楽詳しくないけど、だけどこう説明書にはそこはすごい主張して書かれていました。あとはね、電池とかその操作をするボタンとかは耳の裏側に来る、これ説明しにくいね、ラジオでは。そういうような仕組みになっているし、あと防滴性能、汗だとかに濡れても大丈夫だよっていう仕様になっていたり、であとはバッテリーね、これも最近はなんか標準になっちゃったけど、本体は最大10時間、そして10分充電すれば60分使えるっていう、そういう仕様になっています。それとあと重さは 33g なんでめっちゃ軽いですね。でボタン操作はさっきも言った通り、まあ、基板が後ろ耳の裏側にあるんで、黒い電池が入っている塊って言ってもちっちゃいけどね、そこで操作をするっていう感じです。でこれじゃあどこで走ろうかなと思った時に、やっぱり車とかが多いところがいいっていうことで、あ、皇居に行こうということで使ってみました、皇居で。であとは、まあ、フラットとか平地を走ると、まあ多分揺れとかそんな感じないけど、坂道とかね、で階段とか走るとよりそれってチェックできるなと思ったんで、神田の、なんだ、お茶の水の方にある男坂まで行って、階段よく練習してる人いるけど、あそこでつけて 何往復か階段ダッシュをしてきました。でね、結果はどうだったかっていうと、やっぱりよく考えられていて、そんなにね、そんなにっていうか揺れは全く気にならなかったです。で当然オープンイヤーなんで外の音は聞こえてくるから、安心感もあるし、圧迫感も通気性もいいし、で人の声も、まあ、周りにいる人たちの声は聞こえてくるから、なんかこう耳の周りというか顔の周りっていうのかな、 BGM が流れてるようなそんな感じでした。すごく僕はいいなって思いました。当然骨伝導ではないから、ムズムズすることもないので、ちょっと2月のね、確か3日発売だと思うんですよ。なのでぜひちょっとね、フロートラン確認して、気になる人はねチェックしてください。であと、まあ音漏れとかはやっぱりオープンイヤー、スピーカーがね耳の前にあるんで多少は漏れる。それはうちの娘にね、顔の近くまで来させて聞かせたら、音量を上げたら聞こえるよっていう風に言ってたので、まあでもそれって走ってる時はそんなに気にならないと思います。そんな感じですね。動画見てみてください、気になる方は。でもう一つのアイテム、これはねまた時計なんですけど、ポラールのイグナイト3っていうモデルです。最近すごいポラールがこのモデルを推していて、SNS の広告とか、あとネット見ていてもポンと出てくるんですよ、イグナイト3が。あと雑誌ランナーズの裏面、表現、要は裏側のところには、ポラールのこのイグナイトの広告があったと思います。そのぐらい推してる。でなんで推してるかっていうとこなんだけど、最近ヘルスケア系のねウォッチが結構巷に出てますよね。その中のカテゴポラールの中ではヘルスケアカテゴリーなんです。とってもこう、まあ、特徴としては軽いっていうところ、普段の生活でも使えるっていう、当然スポーツをしている時でも使えるんだけど、軽さが 35g で、あとこれも最近多いけど有機 EL ディスプレイを使ってるんで、めっちゃ明るいです、画面が。なので数字とか、あと細かい文字、ラップとかちょっと、でかい数字、何分で走ってるとか距離の数字じゃないやつ、それをこうサポートするようなちっちゃい文字あるじゃないですか、あれも有機 EL だとしっかりと見えるというところが特徴です。であとポラールはやっぱり心拍なんですよね。心拍メーカーゆえにそこのところはこだわりがあって、まあ裏面に LED が10個ついてるんですよ。それで血管のこう手首に流れる血管の収縮から心拍数を拾ってくるっていう、まあ、これはもうポラールの強みだと思います。すごく、まあなんだろう、まあそれもね状況によるけど、ポラールの心拍計は精度が高いっていう、僕もそれは思います。それをベースにしていろんなこうトレーニング分析とか活動量分析とか、まさにヘルスケアのところに結びつくような数字を引っ張ってきているので、そのポラールの心拍系が強いっていうのとヘルスケアっていうのはすごい、なんだろう、合ってるというか親和性があるというふうに思います。そういう意味でもイグナイト3はおすすめですね。で、そう、この3週間ぐらい使ったのかな。まあ最初ね、慣れないところがあって、それはね、ボタンが一つしかないっていうね、タッチパネルなんですよ。今までのポラールの時計ってボタンが、時計の周りに5個あるから、それで戻るとか進むとか決定とかっていうのがあるんだけど、今回のイグナイト3はボタンが一つしかない。全部タッチパネルなんですよね。これが、要は慣れるまでにちょっと時間がかかったところはある。ただ、慣れちゃうとめっちゃスムーズに画面操作ができるので、ボタンを押して戻してっていうその操作、何回か押すものがタッチパネルだとポンと1回の操作で終わってしまうこともあるので、これはありだなと。でラップ走ってて、ラップを取るときにもその画面をポンって叩くと、取れるというような、そういう仕組みになっていたりとか、まあこれからの時計って多分有機 EL になっていくと思うんだけど、なるほどなっていうふうに思った次第です。これも URL をコメント欄とか貼っておくので、気になる方はご覧ください。はい、今回は以上です。それではね、また来週お会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。